Shangri-La, Shangri-La. みんな集まれ、ハッピーオーバ
みなさんこんばんは、今日から始まりましたうぷなお金うぷな人生、私、育ち続ける健康なお金の専門家酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では、皆さんの身近なお金のこと、例えば家計のことだとか、税金保険あるいはそうですね、皆さんの教育費もしくは住宅取得費、こういったところあるいは相続とか資産運用、こういったことについて、簡単に私の方から皆さんのお役立ちするような豆知識をお伝えしていきたいなと、こんな風に考えています。またこの番組は皆さんからの質問によって成り立っています。例えばこれってどうなん、これってどうしたらいいんでしょうみたいな質問があればですね、遠慮なくいつでも質問フォームから投稿をいただければ、その質問に私の方からお答えすると、そんな形にしようかなと思ってます。もしくはうちホームページがありますので、そちらの方から質問を寄せていただいても結構です。 FP スペース堺もしくは FP スペース大阪で検索していただいたらすぐ見つかるかと思います。どうぞよろしくお願いします。お金のことってなかなか相談する機会ってないかもわからないですよね。だけれども皆さん毎日お金って使っていると思うんです。で、毎日何しかのことを考えていると思うんです。だからこそこう生きていく間でお金の悩み、こういったものが解消できればどれだけ楽しい人生がエンジョイできるか、そんな風に皆さんの中で一度考えてみる機会、そんなことがあればこの番組の存在価値があるかな、そういう風に考えております。ぜひ月一遍私のラジオを聞いていただいて、そんなことを真面目に考えている、いただく機会にしてもらえればなというふうに考えております。なかなかねこう人前で喋ることはあってもですね、こうした私の方から一方的に話す機会ってなかなかないので、いささか緊張感を持って私も望んでいるところです。そんな中でも皆さんと円滑なコミュニケーションが図れる、そんな場になればいいかなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ハッピーオーバ
さん、改めましてこんばんは。育ち続ける健康なお金の専門家酒井でございます。今日からどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね初回ですので、私がどんな仕事をしているのかっていうところからまず持ってお話を進めていきたいなと、こんな風に考えております。私の仕事はですね FP、FP というのはファイナンシャルプランナーの略なんですけれども、ファイナンシャルプランナーって一体何をしているのかっていうと、一言で言うとお金のドクターとでも言ったらいいんでしょうかね。お金に関するよろず相談窓口、そんな風に思っていただいたら結構かと思います。皆さんからお困りごと、あるいはこんなこと実現したいんです、でもお金のやりくりがちょっと大変なんですっていうようなこと、もしくは前向きな発想ですかね、お子さんたち進学させたいんです、あるいは家族で旅行したいんです、でこんなような時にどういうふうにお金ってやりくりしていったらいいのか、そんなようなアドバイスをしている仕事がファイナンシャルプランナーです。最近は有名な先生方がテレビとかラジオあるいは雑誌等々で出ていると思うので、だんだん聞きなじみのある職業になってきたかなというふうに考えているところなんですが、私もその一人で、これを機会にいろんなところでお話をできたらなというふうに考えているところです。私自身はですね、相談者の方っていうのはなぜか男性の方が圧倒的に多いんですね。 で、あのお金の相談っていうと、あの女性の方が多いっていう印象が多いかと思うんですけれども、あのこれは女性がお金の管理をすべきなんていうルールは一切なくて、あの得意な人、できる人、あのそういった人があの家計の担当をしてもらえればいいのかなというふうに思っています。で、なんで女性の方がお金の相談をよくするのかなってちょっと考えてみたんですね。そしたら、あの、まあ、これ私の思い込みかもわかんないんですけど、もう女性っていうのは何か知ったこととか悩んでることっていうのを、まあ、知り合いの方によう相談するんですよね。で、あの自分の不安を誰かとシェアしたいっていうことを、あの真っ先に考えるんじゃないかなって思っているんです。一方の男性っていうのはですね、こう得た知識をなるべく人には言いたくない、自分だけのものにしておきたいみたいな考え方があって、結果一人でこう閉じこもってしまうみたいなところが、男性にはそういう傾向が強いんじゃないかなというふうに思っています。なんですかね、まあ、独占欲が強い、まあ、そんなような印象でしょうか。あのいずれにしてもですね、男性って結構モヤモヤしてる人って多いんじゃないかなと思うんです。でも私のところに来てくださったお客様はですね、実はもう大半が口コミなんですよ。で、あの実は酒井さんのところ行ったらこんな話聞いてっていうのを、あの遠慮なくお知り合いの方に紹介してもらえるということで、その口コミで私の仕事って成り立ってるんだなっていうふうに感じています。お金のことってなかなか人に相談しにくい、まあ、特に男性が、まあ、傾向が強いということなんですけれども、そのもやもやしてる時間ほどもったいないだとしたら、早め早めにですね、あの、まあ、私をはじめですね FP の先生方にちょっと声をかけていただいて、あの悩みをぶちまけていただく、まあ、そんな風にちょっとこう発想の転換っていうんですかね、あのぜひとも相談してみようっていうのをいち早く、まあ、決断していただきたいなというふうに考えているところです。でちなみにですね、今日あの初回から、まあ、爆弾発言というわけではないんですけど、あの私実はあのシングルファーザーなんですよ。で、あの子供、まあまあ、何人もいるんです、何人も言ってますけど、あのいるんですね。で、あの一家の大黒柱でありながら、まあ、家計を預かるということで、あの半分おっさんで半分おばちゃんなんですね。その辺のところがどうやら世間からなんか酒井さんっておばちゃん臭いよね発想がみたいなことをよう言われます。これはあの男性に限らず女性の方からもそんな風に言われています。冒頭あの人前で話すのは得意なんですけどラジオで話すのはみたいな話をさせてもらったんですけども、実はその私にも結婚した時期がありますから、あのその時に実はその当時の夫婦でですねラジオ番組をやってたことがあります。あのなんていうんですかね、1週間に一遍更新してたんですけど、あの本当にしょうもない日々の出来事を2人で面白おかしく喋るっていう、今日もまた爆弾発言ですけど、あの初回からですね、あのタイトルはですねババア2人旅っていうタイトルだったんですね。もう嫁さんも旦那さんもおばちゃんみたいな、いうようなことがありました、まあ、なので、まあ、なのでっていうわけではないですが、あの気軽にあのなんですかね、遠慮なくいろんなことを質問してもらえたらなというふうに考えているところです。さてこの番組でお伝えしたいことっていうのが、まずもって最初に価値観っていう話なんですね。あの先ほども申し上げましたけど、あのお金っていうんですかね、の管理っていうのは男性がやるべきか女性がやるべきかなんていうことは全然決まってない、得意な人がやったらいいっていうことをお伝えした通りです。で、ただそこにはあの間違いも一緒ですね、正しいも間違いも一切なくて、あの本当にできればできる人がやったらいいって、ただそれだけのことなんですね。で夫婦の揉め事あるいは 親子間の揉め事って圧倒的にお金のことっていうふうに言われています。で、特にそれが顕著なのが嫁姑っていうことがよく挙げられます。で、ここって何がトラブルになるかというと、もう嫁のなんとかちゃんがお金の使い方がもうどうも荒くてとか、いやうちのお姑さんはお金の扱い方にも厳しくてみたいなところが結構あるいうところなんですね。で、大切なことっていうのは、家族それぞれがお金に対してどういうふうに考えているのか、もうここに尽きるんだと思います。別に結婚する前から、確認しとけとは言わないですけども、極力早い段階で、人生の最大のパートナーになるわけですからね、そういった方、あるいは奥様であれば旦那さんのお父さんお母さんとのお金に対する考え方っていうのがどういったものなのかっていうのを確認しておいていただくと、人生長いですからね、で結婚生活っていうのはそれに比例して長くなっていきますから、そんなところで揉め事を起こさないようにお金に対する価値観っていうのはシェアしておいていただいたらいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。お金に対するストレス、これ人生の最大のストレスっていうふうに、先ほどお伝えした通りなんです。人とですね、お金の話をするときに、いやお金の話なんてやらしいとか、汚いとか、みっともないとか、あるいはなんかお金を使うときに、世間体とか体裁、見栄、このようなところを皆さん考えることって結構多いと思うんですね。人と比較することって何の役にも立たないっていうことをちょっと考えていただければなと思います。こういう相談をお受けすることがよくあります。皆さんもちょっと考えてみてください。お隣のなんとかくんの、ところは学資保険こんなん入ったんで、うちも学資保険入らなきゃみたいな相談っていうのがちょいちょいあります。必ず入るべきものでもないし、それぞれのご家庭に合った保険っていうのは加入していただいたらいいわけなんです。なのに隣が加入したから、誰々ちゃんのママが保険に加入したからみたいな話で持ってこられるっていうことが多々あるんですね。私はそういう時には必ずお答えします。同じじゃないといけないんですかねいうことなんです。それはあなたのお宅に合っていますかねっていうこと。やっぱりお金の使い道ってそういうことなんですよね。うちに合ってるかどうか、うちが実現したいことにその商品が合ってるかっていうところを改めて考えていただきたいなと思っています。繰り返しますけど、誰かと比べることっていうのは何の意味もないんですよね。あなたにとって有益なものなのかどうかっていうところで判断基準にしていただいたらいいかなと思います。そしてどうしてそういう判断基準になるか、どうしてあなたがお金に対してそういうふうに意識を持っているかっていうのは、きっと親御さんの価値観っていうのを引き継いでるんだと思います。うちの母がこうだったから、うちの父親がこうだったからっていうところで考え方っていうのは引き継いでるんじゃないかなと思います。うちの父親はお金に対して非常に堅実な人でした。なのでコツコツとお金を貯めて、何かイベントごとがあるたびに、じゃあ今回は使おうかって判断するような人でした。一方の母はですね、もうあるものはどんどん使えと、もういつ死ぬかわからんしみたいな考え方の人だったんですね。で、お金に対する考え方っていうのは父親と母親とも全く逆で、それでも夫婦が成り立っているっていうのはお互いのことをきちっと認め合ってるからかなというふうに感じています。当時はですね、お金のことでしょっちゅう揉めてる夫婦でしたんで、 またお金のことでやいのやいの言ってるって子供ながらに思ってましたけど、今にして思えば、まあ、そうやって夫婦って成り立ってるのかな、お互いのことをきちっと理解してれば、まあ、お金の、まあ、大小に限らず、まあ、だったら使えとか、いや今回はやめとこうみたいな話にきちっとなっていくんじゃないかなと、こんな風に考えているところです。非常に人生の先輩方のお金に対する考え方っていうのは役に立つところが多いなって今更のように思っています。また回を重ねるごとにお金についてどんどん触れていきます。でそもそもお金って何なのとか、どんな風にお金って使ってったらいいのっていうようなことですね、これは順次お伝えしていきます。で毎回お金に対する豆知識っていうところもお伝えしていきます。今日はですねちょっと簡単な皆さんのお金に対する考え方っていうところのお話を事例を交えて紹介しようかなと思っています。突然ですが皆さんにお伺いします。2人の登場人物がいます。 A さんは収入年収が100万円です。年間の支出が90万円です。トータル10万円手元に残りました。一方の B さんです。 B さんは年収が1億円です。1年間に使ったお金が9990万円です。つまり差し引き10万円手元に残る、こんなお二人です。さて皆さんは私が今言った数字のうち何にアンテナが立ちましたか？ A さんの収入でしょうか、支出でしょうか、それとも貯蓄残りの額でしょうか、あるいは B さんの収入でしょうか、支出の額でしょうか、あるいは残額でしょうか、いうところなんですね。お二人とも10万円手元に残っている、結果同じなんですけど収入と支出が違うということなんですよね。さあいかがでしょうか。収入の金額にアンテナが立った人、こちらはですね自分の収入に対する恐怖心、あるいは収入が、少ないことへの、恐怖心、あるいは多いことへの自尊心が高い人です。2番目、支出の額にアンテナが立った人、こちらは何っていうんですかね、どんなことに人生を謳歌しているのか、謳歌しようと思ってるかっていうところにアンテナが立つ人なんです。そして3つ目、貯蓄残高にアンテナが立つ人っていうのは非常に堅実な人です。あるいは生き方、生き様っていうんですかね、こういったところが、計画的で人生全体を遠巻きに眺めることができる人というふうに、分析することができます。堅実な人は細かいっていう言い方をする人もいるんですが、着実だっていう発想をちょっと持っていただくといいんですね。収入なのか支出なのか貯蓄なのか残高なのか、どこにも言い悪いっていう答えはありません。ただあなたが、皆さん自身がですねどこを重きを置いてるかっていうところなので、それでお金に対する考え方っていうのを一つ判断できる材料ということです。どれも皆さんが大切にしていることですので、大切な価値観です。どちらに向いているのか、良い発想悪い発想それぞれにありますけれども、今一度フレームを変えてご自身のお金に対する判断基準確認していただくといいのかなと思います。何度も言いますけど、悪いとかいいとかそういうことではなくて、あなたの気持ち次第で何とでもなるっていうことなんですね。ただここで1点だけ注意していただきたいのが、収入が多い少ない、支出が多い少ないでその人自身を判断しないようにしてください。 あなたの判断基準っていうのは実はあなた自身が言われた時に最も傷つきやすいことです。収入が多い人すごいって思ってるあなた、収入が少ないと自分のことをダメだと判断してしまうからです。なのでその人格と収入というのは全く別物なんですよっていうところを意識してもらえばなというふうに考えています。今一度皆さんのお金に対する判断基準確認してみてはいかがでしょうか。
ハッピーボンバー、ボンバ
ー。はい、続いてですね、本来であれば、次回以降はですね、ここからは皆さんからのご質問にお答えするコーナーなんですけども、今日はここでお金の豆知識を少しご紹介しようかなと思っています。私が最も注力している、力説していることに、平等、それから公平っていう言葉があります。お金っていうのはですね、平等には流してはいけないっていうルールがあります。お金っていうのは実は公平に流れるものなんですね。じゃあ、公平と平等って何が違うんでしょうかっていうことなんです。公平っていうのはインターネットを検索していただくとこういう記事が出てるのでご紹介したいなと思います。公平っていうのは、例えば丸いケーキを分けるときに、よく働いて体の大きいお父さん、家事で頑張ったお母さん、食べ盛りの長男、幼稚園児の子供、総合的な判断基準で各自に応じた角度に、切り分けること、こんな風に、説明書きがなされています。つまりその人の、体の大きさとか、立場あるいは能力といったものに応じて、それぞれの能力とでもいいんですかね、に分けて分担すること、これが公平です。一方の平等っていうのは、もう簡単に、今家族4人登場しましたけども、単純に4等分するということなんですね。その人の人格とか能力とか性格、こういったものを考えずに均等に割り振ること、これを平等というふうに言います。平等っていうのは誰にでも簡単にできることなんですが、公平っていうのは大切な判断基準があるので、その人に応じたものをきちっと判断して振り分けることっていうのが大切になってきます。先ほど申し上げました、お金っていうのは平等ではなく公平に流れるものだっていうふうに決められています。例えば皆さんの収入って考えていただいたらいいかと思うんですね。収入っていうのは皆さんの能力あるいは技量に応じて得られるものです。ですので頑張れば頑張るほど収入っていうのは多くなってくるっていうことなんですね。ちなみに皆さんにとって一番大切なあるいは身近な税金って考えてみましょうか。皆さんの身近な税金って言ったら住民税とか所得税っていうのがあります。でこちらの税金っていうのはいずれも収入の多い人からはたくさん税金をいただきます。住民税も全く同じなんですね。収入が多い人ほどたくさんの税金を納める、これは公平性を保っているっていうことなんです。一方ですね、消費税ってありますよね。これは使った分だけ納める税金です。これは収入とか能力に応じてっていうことじゃなくて、皆さん等しく税金を納めていただくっていう仕組みなんです。これは税金の中では珍しくて平等性っていうのを謳っている税金なんです。この私たちはですね、古くから日本人っていうのは 公平であることには納得できるんですけど、平等であることについてはどうもしっくりこないっていうふうに言われています。増税の議論が始まるとですね、消費税については皆さんやいのやいの言うっていうのはやっぱり平等っていうところに若干の違和感があるからなんですよね。たくさんの税金ありますけど、この平等っていうのを謳っているのは消費税だけなんです。ちょっとそんな風な目で今後新聞やラジオもしくは、テレビのニュースっていうのをご覧いただくと、なんで違和感あるのかなっていうのが分かってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この税金一つ取ってみてもですね、私たちの心気持ちっていうのは少なくとも動いているっていうことなんですね。何かモヤモヤしたら、そのモヤモヤの原因っていうのを探ってみると意外とシンプルな構造だったりします。でその辺のネタをですね、ちょいちょいこの時間に皆さんにお伝えしていければなというふうに思っています。皆さんの心のモヤモヤ、葛藤、こういったところを解決することによってお金の悩みっていうのは格段に減っていきます。それを解き明かす一つお手伝いができるようになればなというふうに思っております。
ハッピーボンバー、
皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。今日は初回だったので私から一方的にお伝えするような場になってしまいましたが、次回以降は皆さんからのお金に対する疑問質問、こういったところにお答えしていくように、したいと思っております。ぜひとも皆さん気になっているお金のこと、質問どしどしお寄せください。お待ちしております。お金に対する、悩み疑問を解消することで皆さんの人生大きく変わっていきます。こういったことを、毎月、第1金曜日にセミナーも開いてますので、ぜひそちらの場に参加していただくのもいいかと思いますし、金曜日第3あごめんなさい、第3水曜日ですね、でこちらで毎月お送りしますので、またこちらのラジオを聞いていただければなというふうに考えております。それではまた次回、うぷぷなお金うぷぷな人生で皆さんのお耳にかかれますことを楽しみにしております。今日はありがとうございました。